お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
私が関わってきた親御さんたちは、この話題を持ち出すと喧嘩になってしまう。向こうはすでに戦う準備をしているから、と話します。SBS エグザミンズのヘイトを理解する。今回のエピソードでは、暴力的な過激主義から若者をどう守るべきか、その支援のあり方を探ります。過激思想への対策に取り組む専門家、ピーター・ローさんです。過激化の過程では、自分たち、対あの人たちという構図が生まれます。なので、彼らの視点を理解しようとすることが大切です。もし相手が心からあなたはどう思うの?と聞いてくれたら、人はより素直に自分の考えを話そうとします。でも、君の考えは間違えているけど、なぜそう思うの?という切り口だと防御的になってしまうのです。若者は正義や公平さに関わる話題に情熱を傾けやすい傾向があります。ピーターさんはその情熱は過激派のリクルーターに利用されてしまうことがあると話します。多くの場合、若者にとっては、自らの視点から間違いを正し、正義を求める行為なのです。ですから、重要なのは、過激派グループに属する以外にも、目標を達成する道はあると気づけるよう、導いてあげることなのです。マルティカルチュラル・ユース・アドボカシー・ネットワークは、若者たちに自分の思いを建設的に語り合う場を設ける団体の一つです。この団体では、若者たちが自分にとって大切な問題について語り合い、声が届いていると実感できる機会を提供しています。ケイト・ヨンさんはこの活動の成功の背景には、多様な声を一つの場に集めていることがあると話します。私たちはどこで聞けばいいかわからないような疑問を安心して尋ねられる安全な場を作っています。そうした環境が健全な議論を生み出すのです。私たちのユースアドバイザリーグループでは、フェミニズムや若い男性の表現のあり方について活発な議論を交わしています。彼らは国会議事堂で政策決定者と直接会い、自分たちが情熱を注ぐテーマや実現したい変化について語ります。いろんな意見があるということを若者が理解する助けになっていると思います。そのことで自分は孤立していると感じずに済むのです。それがより深い孤立を防ぐことにつながるのです。前回のエピソードでは10代の頃、インターネット上の憎しみに満ちた言葉や思想の世界に巻き込まれてしまったジェイミーさんの体験をお伝えしました。ジェイミーさんの思想は、閉ざされた世界で触れていた視点に異議を唱えられる様々な人々と出会ったことで和らぎ変化していきました。きっかけはいろんな人たちと出会ったことでした。クイアの人々、女性たち、ゲイの男性たち、それまで私が属していた伝統的な男らしさを持ったストレートな男性のグループとは違う人々です。彼らが持つ社会の見方や実体験、直面している困難など多くを学びました。その経験が、世界にはただ人間嫌いで他人への思いやりがないだけではない、もっと多くのことがあるのだということに気づかせてくれました。この複雑な問題を解決するためには、若者への直接的な支援だけでは不十分です。専門家たちは、警察が突然自宅にやってきて、我が子が過激派グループに関与していると知らされ、驚く親は多いと話します。リー・ブレナンさんはリラウト・オーストラリアで、更生プログラムと教育を通じて過激主義に対抗する活動をしています。お子さんがオンラインで過激な思想に触れていることを全く知らない親御さんも多いのです。地域社会がそのような危険の兆候を学ばなければ、若者がどれほどの影響を受けているか理解できません。リーさんは地方自治体や学校でのセッションを通じて 過激主義が根付く前に未然に防げるよう、地域社会への教育や支援を行っています。
前
向きで健全な地域コミュニティがあり、そこに適切な教育と必要な支援が合わされば、コミュニティは問題のある行動には声を上げられると感じられるようになります。この若者はもう危険にさらされていないといえる状況は決して一つだけではありません。リーさんは若者を心配する親や地域の人々に法執行機関に委ねる、または不安から目をそらしてしまう以外にも中間的な道があるということを知ってほしいと話します。自分の子供がテロに関与していると思いたい親などいません。ちょっと問題児で社会での居場所を模索している段階なんだと思うかもしれません。ですから私たちは実際に外に出て地域の人々とコミュニケーションを取る必要があるのです。人々が知識と理解を持ち、支援グループに相談できる環境が整えば、若者に別の道があるということを示す上で大きな助けとなるでしょう。以上、 SBS のポッドキャストシリーズ SBS エグザミンズのニック・ズーンブリースによるエピソードを SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。シリーズの他のエピソードは sbs.com.au/japanese からお聞きください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。